本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編121編1節から8節です。目を上げて私は山を仰ぐ。私の助けはどこから来るか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方は、まどろむこともなく、眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。太陽はあなたを打つことがなく、夜、月もあなたを打つことがない。主がすべての災いを遠ざけて、あなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように、あなたのいでたつのも帰るのも、主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。アーメン。2022年が始まりました。今年もご共有のご家族、ご家庭や職場の場に、神様の御恵みが満ちることをお祈りいたします。毎年年末年始になると、100周年記念教会の共有が迎える新年が誠の新年になることを祈っていますが、今年はさらに切実です。また私たちがどの場にいても、私たちそれぞれが神様の御恵みと神様の歴史のチャンネルになり、通路になり、それで私たちが神様の人としてだんだん成熟していくことを切に願っています。この望みがただ希望事項として終わらないためには、私たちがはっきりと眺めなければならないことがあります。もしそれを眺めることができなければ、カレンダーが変わり続けても、それは年度の数字の変化に過ぎず、誠の新年を迎えることはできないでしょう。詩編121編には聖殿に昇る歌という表題語がついています。詩編120編から134編までの15編にはすべて聖殿に昇る歌という表題語がついています。神様はイスラエルの民に1年に3回、6月節と五旬節、それと朝幕節の節気を守るように命じました。エルサレムや近くに住まず、イスラエルの北のガリラヤ地域に住む人々とイスラエルを離れて暮らす人々に、聖殿に登ってきて礼拝することは大変なことでした。それで大きな節気に家族全員が礼拝を捧げるために聖殿に上がりながらこの歌を歌いました。この詩編15編を聖殿巡礼の時、と呼びます。そしてこの15の詩編は長くありません。15編のうち132編だけが18節となっていて、残りは10節以下です。そして131編と133編は3節で構成されています。今ではほとんどなくなりましたが、過去にはクリスマスが近づくと、クリスマスの始まる夜の12時頃から日が昇るまで、教会の青年たちや聖歌隊員たちが信者の家を訪れ、クリスマスの始まりを告げる夜明けの歌が歌われていました。夜明けの歌を歌うときは漆黒のように暗い時間だったので、楽譜を見ては歌えませんでした。それで何曲かの賛美歌を覚えて歌いました。それも一節だけを覚えて繰り返し歌いました。詩編の聖殿に昇る歌がそれと似たものです。またこれらの詩編に聖殿に昇る歌という表題語がつくようになったのは、エルサレムが海抜800メートルの高台に、高地に位置する都市であるためでもありましたが、それよりもイスラエルの 首都であったためです。大韓民国の首都、頭となる都市はソウルです。残りの地方からソウルに向かうときはソウルに登っていくと言います。地方にある都市の海抜がどんなに高くてもそこからソウルに向かうときは上がると言います。同じくエルサレムはイスラエルの首都で、特に聖殿のあるところでした。そこでエルサレムはイスラエルの民にとっても心理的にも霊的にも最も高い都市でした。それで聖殿に登る歌となりました。8節で構成された詩編121編の1節2節は一人称代名詞私を通じて表現し、3節から8節は二人称代名詞君を通して表現されています。それでこの詩編が巡礼の道に出た子供と親が対話形式で歌う歌だと言ったり、巡礼者と祭司長が互いに回答する歌だと見たりします。また一節二節が聖殿に上がる際に取る行動という考え方は、三節から八節にそれに対する理由と説明でもあります。一節はこのように明かししています。目を上げて私は山を仰ぐ、私の助けはどこから来るか。古代中東では様々な異教を崇拝していました。そしてそれらの神々はほとんど山に住んでいると言われました。アラム王がイスラエルの神様は山の神だと言いました。そこで様々な宗教の司祭が尾根に沿って、また山の頂上に自分たちの神殿を作り、そこで祭祭を行いました。その神殿には男女の司祭がいて、法然や多産を祈願して祭祭を行い、災いを防ぐための薬やお守りが売られたりもしました。それを知っている巡礼者たちがエルサレムの聖殿に向け登っていきながらこう歌うのです。私が目を上げて尾根と山のふもとにある様々な神殿を見ます。どの神様が私を助けてくれるでしょうか。バールが私の人生の責任を負ってくれるでしょうか。それともアセラの女神が私の人生を豊かにしてくれるでしょうか。また太陽神の司祭たちが私の人生に役立つでしょうか。それとも月の神の女性の司祭たちの教えが私の人生を意味あるものにするのに役立つでしょうか。ですから山に向かって目を上げるということは、ただ頭を上げる行為を表現するのではなく、目に入る神殿を眺めて、その上で働きをし導く神様を見るという意味です。第2節でこう告白します。2節です。私の助けは来る、天地を作られた主のもとから。ヘブライ語聖書の文章順に一節を翻訳するとこのようなものです。私が目を上げます、山に向かってどこから来ましょうか、私の助けが。そして2節もヘブライ語聖書の順に翻訳するとこうなります。私の助けはエホバというところから来ます、天地を建てた方。一節の最後と二節の始まる言葉が私の助けです。一節二節は助けを強調します。この助けという言葉は救助、援助などの意味を持ちますが、特に戦争中に危機に瀕した韓国軍への軍事や物資などを支援するために使われている言葉でした。つまり詩人は自分が霊的な転倒を行っているのに、その戦いを戦っていける力、助けが神様が来ると歌っているのです。その神様が天地を建てた エホバであるために、どのような状況でも助けられ、どのような困難にも打ち勝つために働いてくださると告白するのです。また詩人は天地を立てたエホバと告白するとき、天地の中に自分も入っていることを知っています。だから自分を助けてくれる方が神様であることを知っています。またこの助けるという単語は、助ける配偶者の助けると同じ単語です。神様がの目からは、人が一人で住むのが良くないので、自分が彼のために助ける配偶者を創造すると言って、女性を創造してアダムに渡しました。助ける配偶者は一方的な補助者、助力者と決して同義語ではありません。つまりアダムはイブの助けを受けなければならない存在、イブともアダムの助けを受けなければならない存在という意味です。夫と妻は助け合う配偶者がより完全になり、この世の中で霊的な戦争を、争いをより良くすることができます。もちろん神様がご主人と奥さんに、また私たち皆の役に立ちます。3節から8節までは山に向かって目を上げることへの答えです。神様が私たちを守ってくださることを意味していますが、それを三重的に宣言しています。3節4節です。どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。神様の保護についての最初の宣言です。神様は自分の民が足を踏み入れないように守って保護するために、眠りもせずまどろみもしないとおっしゃいました。足を踏みとは転ぶという意味です。若い人たちはもし転んでもまた起き上がりのは簡単なことです。また活発な運動神経の時は、転んでも足を捻挫したりする程度の大きくない傷を負います。しかし年を取れば取るほど、その程度がひどくなります。特に高齢者の方が転んで股関節を痛めてしまうと、深刻な結果を招く場合が少なくありません。それよりももっと危険なのは、登山に行って高いところから低いところへ足を踏み外すことです。その時は致命的な結果をもたらしたりもします。巡礼者たちは今高地に登っていっています。そうしながら人生の道を考えています。地面でふらついたり転びそうになったりする時は、周りの人に手伝ってもらえば良いです。しかし人生でのふらつきや転びは、大抵の人に助けてもらえないものです。特に人生の坂道ではなおさらです。その時神様の守りは本当に重要な助けです。それで詩編37編23節24節にもこう歌っています。エホバが人の歩みを決めて、彼の道を喜ぶでしょうか。彼は倒れてもとてもうつ伏せにならないことは、エホバが彼の手でつかみます。私たちの人生が倒れたり崩れたりしなくてここまで来られたのは、私たちの能力や善良さ、意志ではなく、神様が神様の手で私たちを捕まえてくださったからです。 詩人は私たちが転ばないように守ってくれるために神様は居眠りもしないと言っています。これには二つの意味があります。一つ目は神様は人と違うということです。当時は今のように治安が良くありませんでした。巡礼の旅に出た人たちは夜盗賊や猛獣から群れを守るため順番を決めて不審番に立たされたり専門の番人を雇ったりしました。寝ずの番でも番人でも限界のある人間なので警戒して居眠りしたり寝たりすることが多かったです。しかしイスラエルを守る神は居眠りもしない方だと言っています。この事実は非常に重要です。人々は自分の人生を金が守ってくれると考え金を見張り番に立てたり権力が保護してくれると思い権力を不審番に立てたりします。また自分自身の健康や能力を過信して自らを見張り番として立たせたりもします。そのようにしていたら多くの人がつまずいて転びました。そして後には神様に降伏を宣言し賛美歌280章天の父よ意志がなくて手を挙げて祈りますと賛美し後に進む人が少なくありません。それで神様が守ってくれることが私たちにどれだけ大きな望みになるか分かりません。神様は居眠りもしないという二つ目の意味は神様は他の神と違うということです。当時中東の人々は神様も、ね、眠っていると考え危機に瀕したり助けが必要な時には祭祀を行って神様を起こさないとならないと考えました。そのため神々を目覚めさせる祭祀はとても派手で精魂を込めなければなりませんでした。人は自分たちの置かれた状況を大きな危機だと感じるほどそれを鮮明に表すために自分たちの身を傷つけたり甚だしくは最高の真心を捧げるという意味で子供を燃やして捧げるというしてはならないことを迷いもなく行ったりしました。具体的な例が聖書にも出てきます。列王記上の18章には預言者エリアと預言者バールの預言者450名がカルメル山で対決する場面があります。数の多いバールの預言者たちがまず自分たちの神々を呼ぶことにしました。バールの預言者たちは格子をほふり朝から昼までバールの名を呼びながら祭壇の周りを回り踊りました。しかし何の応答もありませんでした。預言者エリアが言いました。もっと大きな声で歌ってみなさい。バールが他の用事をしているのかトイレにいるのかそれとも遠くへ旅行に出たのか分かりませんか。それでもなければ寝ていたら起こさなければならないのではないですかという趣旨のバールの預言者たちは彼らの礼拝習慣に従って刀と槍で自分の体を刺し血を出したりもしました。しかし夕方になるまで何の応答もありませんでした。ついにエリア預言者の番になった時神様がどう応答されたかは私たちが知っている通りです。神様が居眠りもしないことがどんなに大きな望みと力になるか分かりません。5節6節です。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方、太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。神の保護についての2番目の宣言です。神様は自分の民の影になってくれて太陽と月の危険から守ってくれると言いました。 イスラエルの夏の平均気温は我が国よりずっと高いです。しかもその時は雨がほとんど降らない寒気で、炸裂する太陽の光はものすごく殺人的です。そんなところでの影はなくてはならない場所です。神様が自分のために右側から影になってくれると言います。右側は聖書ではいつも能力を意味する言葉です。つまり神様が人生の道で炸裂する太陽の光のような危険があっても守ってくれると約束するのです。そして昼の太陽と夜の月からも守ってくれると約束します。イスラエルは一日の温度差が激しく、昼と夜のから守ってくれることは、表面的には昼の暑さ、夜の寒さからの保護を意味します。さらに昼の太陽は肉体的な危険を、夜の月は精神的な危険を意味すると解釈したりもします。当時人々は夜の月が頭を痛めるとして、夜は頭巾をかぶって歩いていました。それで今も英単語で精神が、痛いことを月と関連した単語で表現したりします。文字的に月のという英語ルナティックは精神が完全でない人、ムーンストロは恋に落ちて精神が変なという意味の形容詞です。そのため日陰になると昼の日が傷つかない、夜の月が害さないは、どんな状況の中でも守ることを約束していることです。神の保護について3番目の宣言はこう明かししています。7節と8節です。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように、あなたのいでたつのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。カンナにもかかわらずお守りくださり、永遠に出入りを お守りくださると約束してくださいます。韓国の聖書にはすべての災難を免れるようにとなっていますが、この意味はすべての災難から守りです。患難で免除になったらどんなに、患難から免除されたらどれほどいいでしょうか。しかし患難から逃れる人生は誰もありません。もし患難から逃れた人生があるなら、それ自体が決して耐えられない刑罰になるでしょう。神様は私たちがどんな患難や苦痛の中にあっても私たちを守ってくれる方です。それでダビデもその神様を経験して、主は羊飼い、私には何も欠けることがないと告白しました。ダビデが何の患難を経なかったわけではなく、私たちが知っている通り、親子関係、兄弟関係、主君と臣下の関係、夫婦関係、親子関係など、患難を経験していないことはありませんでした。それでも羊のような自分をの羊飼いになってくださった神様が守ってくださったと告白するのです。また出入りをお守りになるということにはいくつかの意味があり、朝会社に出てから夕方家に帰ってくるという人生を守ってくれるということです。朝職場に出てから夕方に家に帰れない人は少なくありません。また巡礼の道を出発した時から帰ってくるまで守ってくださるということです。その道には強盗の危険もあり、悪路の危険もあり、偶像崇拝の危険もあります。私たちが信仰の道をうまく歩けることは神様の守りの結果です。また私たちが生まれ人生を出発する時から永遠の国に入る時まで守ってくれるとおっしゃるのです。それで私たちが今まで来ることができたのは、神様 の守りがあったからです。私たちは先ほど2022年という時期の中に入りました。時間の中に入りました。私たちが生きていく2022年にも様々な種類の上り坂と下り坂があるはずです。自分の人生の道で目を上げ、永遠の神様と視線を合わせ、神様を目的とすれば、2022年の1年間、12月365日が新年に開かれますが、世俗的な価値観と目を合わせ、それを目的とすれば、2022年は古い年の延長になるでしょう。コロナ19は過去2年間、全世界を強打し、世の中の政治や経済は言うまでもなく、ほとんどの領域の地図を塗り替えています。また教会も例外ではありませんでした。そのため礼拝と聖書の勉強をはじめとする様々な集まりが、オンライン、オフラインを並行して行うこととなりました。社会全体で非対面が日常化し、オンラインを通じて多くのことが行われるようになると、私たちにとって非常に身近に感じられるのがメタバースです。最初はこれはゲームやエンターテインメントに属するものなのかと思いましたが、これからは人々の人生にとても多くの領域を占めるようになるでしょう。メタバースは超越や仮想を意味する接頭語メタと宇宙または世界を意味するユニバースの合成で、現実世界と仮想世界が一つになった拡張仮想世界といいます。これは今から30年前の1992年に出発されたスノークラッシュで初めて使われた言葉だそうです。韓国の大型ポータルサイトが開発したゼペットという仮想プラットフォームには昨年10月現在で2億4000万人が加入しています。映画のアバターやマトリックスの中の世界がメタバースです。それだけでなく Facebook やカカオトークなど YouTube などソーシャルメディアなどで活動するのも全てメタバースの中に参加しているものです。かつては衣類、カバン、自動車、エンターテインメントなどの新製品、新作品を公開する最高の通路はテレビでした。そうしているうちに、その通路がインターネットになり、YouTube に変わり、現在はメタバースのプラットフォームになっています。またコロナ19で音楽ファンがコンサート会場に直接行けなくなると、歌手がメタバースでコンサートを開くようになりました。韓国の BTS がフォートナイトというゲームをゲームメタバース空間を通じてヒット曲のダイナマイトの振り付けバージョンを公開しました。またアメリカのトレビス・スコットという歌手が同じメタバースの空間でコンサートを開き、1230万人が同時接続して観覧しました。現場の公演に参加する数とは比べ物にならず、経済的にも10倍を超える収益を上げたと言われています。今年はもちろん、今後のメタバース関連の経済規模は現在とは比べ物にならないほど大きくなるので、より多くの企業と人々がメタバース産業に参入するでしょう。そうすれば、私たちの日常生活にもっと深く入っていくことになるでしょう。メタバースには、4つの領域があるそうです。ポケモン GO ゲームのように、現実世界と仮想物体を見せる技術であるAR、拡張現実と Facebook や YouTube のようなソーシャルメディアで活動するライフロギング、 Google Earth のような衛星写真で世界全域の 情報リアルタイムで得ることのできる鏡の世界、そして現実と類似しているか全く別の世界を実現しています。人は社会的な存在であるため、時間が経つにつれメタバースにもっと進出しようとするでしょう。私の知り合いに直接会わなくても、彼が今何をしていて少し前に何をしていたかを知らせてくれるからです。そしてそれを目で直接確認させてくれもします。また、私が好きな歌手のコンサートや音楽の演奏会に直接行かなくても見られ、私が買いたいものを確認するために売り場に行かなくても座った席で確認するでできますし、新しい人たちと新しい関係を結んでいきます。そしてそのすべてを目で直接確認するにはさらに魅力的に感じられます。それではメタバースが今より何倍いや何十倍も発達すれば、生活の質も何倍何十倍良くなるでしょうか。またメタバースの中に深く入れば入るほど、メタバースでの暮らしが拡張されるほど、人々の人格がより深くなり広がると思いますか。多分違うと思います。むしろ正反対の現象が起こる可能性が高いです。今も Facebook や Instagram のようなソーシャルメディアに投稿された文章や写真、映像がその人の実際の姿ではなく過剰に飾られた姿を見せる場合が少なくありません。聖書ははっきりと言います。私たちが注目しているのは見えるものではありません。見えないものです。見えるものはほんの一瞬です。見えないものは永遠です。このように言っています。目に見える何かに注目するより、見えない神様に私たちの目を上げるのが何よりも大事です。それだけでなく、2022年はかつてないほど多くの国家的難題を抱えて始まりました。政治、経済、社会、文化、教育、国防、外交など解決すべき問題が蜘蛛の巣のように絡み合っています。また無責任な政治家の言動により、階層間の葛藤や理念の葛藤は解決の糸口を見出せません。特に今年の3月には大統領選挙があり、6月には地方選挙があります。政治家の無分別な人気取り構成、実現の可能性がほとんどない空の公約、相互誹謗、派閥作りなどは度を越しています。これらが今後増えることを考えると胸が痛みます。どこを見ても2022年は新年としてまとめられるそうにありません。それにもかかわらず、私たちが願いの希望の中で2022年を迎え、今年が新年につながることを信じるのは、私たちをしっかり守ってくださる方、居眠りもせずに私たちを守ってくださる神様を信じて、その神様に向かって私たちが目を上げるからです。それで今年の教会の標語を目を上げるに決めました。目に見えるものの上にいらっしゃる神様、すべての状況の上にいらっしゃる神様に向かって目を上げる信仰の中で、今年が本当に新年になるでしょう。なぜなら神様は一人の個人と家庭、教会、国家を守って新しくなさる方だからです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちを信じ、 また一年を神様と共に始めることになり、ここより感謝いたします。私たちの目を開いて、私たちの助けはどこから来るのかを見ます。我々の助けが目に見える華やかな世俗的な価値観から来ることはなく、天地を作り私たちを作った神様から来るという事実を、今年一年だけでなく一生忘れないようにしてください。私たちが今まで生きてきながら満足せずにここまで来られたことは、私たちがうまく歩いたからであったり、気をつけて歩いていたからではなく、神様が居眠りもせずに守ってくださったからであることを再確認させてくださり、ありがとうございます。また神様が私たちの影になってくれて、昼の日で傷つかないようにしてくださり、夜の月も害さないように守ってくださり、神様の子として生きてくることができました。2022年に教会に目を上げるという標語をくださり、ありがとうございます。世界はいつも目に見える世俗的価値観という巨大な餌を持って私たちを訪れます。それでは私たちは目に見えるものだけを大切にし、生きて人生を浪費させます。いつも私たちの教会が目を上げて神様に向かうようにしてください。また四方を見渡すと全てが暗鬱に見えます。それにもかかわらず、私たちの希望のうちの中で2022年を迎え、ありがとうございます。新年を始めて、いつでもどこでも神様がお許しになってくださった人生の席で目を上げて神様を眺めるから、神様と視線を合わせて生きていくという小さいですが固い心を捧げます。たとえ私たちの人生が容易でなくても、神様の言葉を追って生きる2022年になるようにしてください。ただ目を上げて神様を見る私たちを通路にして、私たちの家庭と仕事場、私たちの社会を立ててください。そして今年が私たち皆に真の新年にとして耕されるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。